そうしますと、私たちの中には救いというものは、それは私たちが信仰を持っているだけではダメなのか、こういう気持ちが出てくるかもわかりません。あるいは現状の私の信仰ではこれではまだ救いを得ることができないのだろうか、そういうふうに思う人がおられると思います。もちろんそれはある意味で正しい考え方ですね。私たちは常に途上にあります。中間にあります。ですから救いに到達してはいないで、それまでの道のりをとぼとぼと、あるいはある人はさっさと歩んでいると、こういうことが一つの真実であります。私たちの救いはまだまだそこには途上にある、途中にあるというのが正しいんですけども、でもまたもう一つの考え方はですね、私は信仰によって救われる、ですからもう救われてんじゃないか、これ以上何か付け加えないと救いはないのか、これ以上の何かというのはそれは私たちの努力ではないか、あるいは善行ではないか、あるいは熱心ではないか、そういう考え方も成り立つのでありまして、パウロはそれをここで私たちに命じているのではないだろうかという、そういう考え方を持つ方があっても不思議ではありません。事実これはプロテスタントに対比するローマカトリック教会の立場でもあります。同じキリスト教なんですけれども、救いに至る道筋に関してはプロテスタントとローマカトリックと教会とは違っております。プロテスタントは救われるのはただ信仰によるそれだけである、このように主張します。カトリック教会はいや、信仰にさらに良き技、善行というものが必要だと、これがローマカトリック教会の立場であります。ですから信仰に良き技を付け加えて救いに至るようにパウロはここで教えているとすれば、この言葉はローマカトリック教会の立場を支持することになります。でも本当にそうなのでありましょうか。私たちは何か努力を積み重ねないと、それは良き技であろうと、あるいは熱心であろうと、そういうものを付け加えないと救われないのか、ただ信仰だけによるのではないのか、こういう問題が出てくるわけですね。もちろんそうではありません。私たちはローマの信者の手紙、あるいは私がここに赴任しましたときにはガラティアの信者の手紙を学びましたけれども、そこでパウロが強調しておりますのは、私たちが救われるのはただ信仰による、これが聖書の明確な教えである、こういうふうに私たちは聖書から確信しております。ですからパウロがここで救いの達成に努めなさいというときは、私たちの現状の信仰に何か熱心とか良き技とか努力とか、そういうものを積み重ねてようやく信仰を達成することができるとは教えていないと思います。で、私は一つの例えで、まあ、いい例えではないかと思いますが、こういう考え方が正しいんだと思います。二つの円を丸を考えてください。こちらは信仰、こちらには良き技で、この二つが並んで初めて私たちの救いが全うされるというのが、これがローマカトリック教会の考え方。教義の言葉では信心協力説とか何とか言います。あるいは教義の言葉を知っている人はセミペラギウス主義、どっかで聞いたことがあるかもしれませんが、このものは忘れていただいて結構です。しかしプロテスタントの考え方はそういうものではなくて、大きな円を考えていただきたい。これが信仰です。あるいは神様の技です。そしてその中に 円の中にもう一つ小さな円を考えていただいて、それが私たちの技、あるいは私たちの働き、あるいは良き技、あるいは努力、あるいは熱心というふうに考えていただいたらいいんじゃないかと思います。救われるのは神様の御業です。でその中に私たちの良き技が含まれる、あるいは私たちの努力が含まれる。でそういう意味でパウロは自分の救いを達成に努力しなさい、こういうふうに教えていると、この箇所を読み取りたいと。でそれを言いますと、ローマの信徒の手紙とかガラテの信徒の手紙で教えておりますように、私たちはただ神の恵みによって信仰によって救われるということと、自分の救いを達成しなさいということは矛盾しないと、こういうふうに思います。自分の救いを達成する、その努力とは一体何なのかということが、この12節でパウロが言っております。私たちの努力とは一体どんなことを努力するんだろうか。それは従順でいて努力しなさいと書いてありますから、従順ということが救いを達成するための私たちの努力ということになります。従順であれ、パウロはこのように申します。いつも従順であったように、それはパルはあなた方と一緒にいたとき従順であったようにという意味ですね。私が共にいるときだけでなく、いない今も従順であれ、これがパルの教えでありました。となると、この従順というのはパルに従順なのか、パルがいたときにパルに従順であったように、いない今でもパルに従順であるようにという勧めのように思われます。もちろんそれは正しいかもわかりませんね。パウロが教え、パウロが語っておりますことに従順であるように、それが救いの達成に必要なことだと、でここにパウロが教えていたと理解していいのですけれども、やはりこの従順というのは単純に理解して神様に従うことだと思います。パウロに従うということは、パウロ個人に従うんじゃなくて、むしろパウロは教えた神の御言葉に従順であれ、ですから神様の言葉に、あるいは神様ご自身に従順であるということが、私たちの救いの達成の努力だと。だから私たちが自分の救いを達成しようとすれば、完全に救われようとすればどうしたらいいのか、神様に徹頭徹尾従順であることだと。それはパウロがいるときでもいないときでも、その姿勢は同じであるべきだ、こういうふうに言っているんだと思います。ところでこの従順という言葉なんですが、私たちは従順であると言われるとさほど抵抗を感じられないかもしれませんけれども、当時のローマ人にとりましてはこれは大変抵抗のある言葉でした。当時は奴隷制社会でした。そして奴隷が主人に従順であるということは、これが当時のローマ社会を成り立たせている道徳だったわけです。つまり奴隷は主人に従順でなければならない。だから従順であるというのは奴隷の特徴だったんですね。そのフィリピの教会は、前に申しましたようにローマの植民都市、つまり彼らはローマ市民権を持つ自由人でありました。大半の人々が奴隷を所有する奴隷所有者でありました。でそういう身分の人々に奴隷の特目である従順であれということをパウロがここで進めているというのは、これはちょっと大変なことですね。そんなことできるもんかという反応が必ず生じたと思います。現在日本社会は決して男尊女卑の社会ではありませんけれども、まあ、しばらく前は男尊女卑、つまり男が尊くて女は卑し という社会でした。でそういう社会で女性に求められたのは夫に対する従順でありました。ですからそういう社会でですね、男性に向かってお前たちも従順であれというふうに教えたといたしますと、これは反発を被ったのではないかと思います。実際日本のキリスト教がなかなか伝道しにくかったのは、それはそういう日本の風土と申しましょうか、精神風土と申しますか、そういうものとの手に大きな抵抗を受けたからでした。しかしキリスト教はそれを何とか突破しようといたしまして、小さな女の子をミッションスクールに導いて、そこで教育して女の子が自立して生きていくようにしようといたしました。日本に来た宣教師たちはそれにしてキリスト教主義の学校を各地に建てて、彼女たちに読み書き数番だけではなくってもっと高度のですね、教育をしようといたしました。こういうありようというものが日本社会に大きなインパクト、刺激を与えたことは確かです。でキリスト教信仰というのはそういう他の面でもとにかく普通で考えております常識、あるいはみんながこれこそ価値、私の最高の価値だと考えているものを変えようとした、実際変えました。ローマの奴隷制社会では従順というのはこれ奴隷の徳目であって、ローマ市民権を持つ従人の徳目ではありませんでした。そんなものはですね、奴隷のすることだと考える人々にパウロはここで従順であれと勧めているわけです。これはある意味で聞いた人にとっては革命的な響きを感じたはずです。こんな従順であれなんていうことは未だ聞いたことがない、我々に従順であれなんていうことは誰も言わなかった。ところがパウロはそういうことを教えている。しかしフィリピの教会の人々は、まあ、とにもかくにも従順でありました。パウロがこのフィリピの教会で伝道し教会を形成し行きましたときに、フィリピの教会の人々が示したのは、それはパウロに対する従順であり、神の御言葉と神に対する従順でありました。今パウロはローマで投獄されておりまして不在ですけれども、今も従順であってほしい、神に従順であってほしい、それがあなた方の救いを達成する秘訣だと、このように言うわけです。今日の私たちに同じことが語られております。私たちは救いを達成しようとすれば、まだ私たちは救いについては途上にあります。まだまだ救いの完成にまでは、目的地にはゴールに達すにはまだまだ距離があります。そのために私たちがしなければならないことは、それは先ほどから言っておりますような、神様は人間が協力してという意味であります。信仰によって救われるわけですけれども、そういう信仰を持つ私たちがなおこの残されております地上の歩みの中でしなければならないことは、神様に対して従順であることだと。でも私たちはこの従順であるということはそう簡単にはできないと思います。ましてやローマの市民権を持つ自由民といいましては、従順であるという徳目はこれは奴隷の徳目だと思っていた人々にとりまして、従順であろうとすることはとってもこれは努力を必要としたはずです。なかなかできない、いつもはですね奴隷に対してふんぞり返っている人がですね、急に私には従順が必要だと言われたってなかなかそれはできない。でもそれが救いの達成に必要だと 言われておりますから、従順でなければなりません。そこでキリスト教徒たちは大変悩み、あるいは戸惑い、あるいは挫折したり、あるいは後退したり、後ろ向きになったりしたことだろうと思います。そこでパウロはもう一つ秘訣を与えております。恐れおのろきつつ従順であれと言ってるんですね。恐れおのろきつつというこの言葉は、それは戦々恐々という意味ではありません。あるいは恐怖心を持ってという意味ではありませんね。神をに対する姿勢をここで言っているわけです。神様をどう見るかということに関わっております。神はどういう方か、神様をわけがわからないけど、なんとかそれはですね、ただただもうわからないけども恐れを送ってその神様を拝んでいるという姿勢とはちょっと違いますね。あるいは神をもはるかに遠くにいて私とはもう関係がない、そういう神でもなさそうです。私たちと恐れおののくようなということは、その神様のことはよく知っていて、しかしその神様は偉大で、そして清く正しく、そういうですね、神の偉大さや清さや正しさをよく知る、これこそ聖書の神様です。聖書の神は全てのことを知り、全てのことをなすことができる方。今日教会の子供たちにこういう言葉を読みました。マタイによる福音書、開いていただけますでしょうか。10章の29節から31節、新約聖書の18ページです。新約聖書の18ページにこういう言葉が記されております。ちょうど今日は教会学校の子どもたちにこの言葉を取り上げて読みました。マタイの福音書10章の29節から31節、イエス・キリストの御言葉です。庭のスズメが一朝日音で売られているではないか。だがその一羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。ここでは恐れるなと書いてあるんですが、パウロは恐れる、恐れおののきつつというふうに申しました。なんか矛盾したことを言っているかのように思うんですけど、よく読んでみますと同じことです。スズメっていうのは、そんなのはですね、ちっちゃな小鳥で、鷹が来たらトンビを受けた一遍にやられてしまうような弱い、そして当時は食用になる、食用だってほとんどですね食べるところもない、ですから一アサリ用というのは100円か200円の安いものです。しかしそういうものだって主が神様がお許しにならなければ地面に落ちるようなことはありえない。そして髪の毛は、皆さんの髪の毛は何本あるかですね、だんだんそれ数えられるほど少なくなってくるんですけど、でも若い頃はですね、髪の毛が何本あるか誰も知りませんけれども、主は、神様はあなた方の髪の毛一本残らず全部数えられている。そういう神様をどうぞおられるということなんですね。だからそういう神様を知れば、イエス様は恐れるなと言ったんですけど、でも私たちは知れば知るほどそういう神様であるということを知ります。何事でも知っている、どんなことでもできる、全てのことを支配しておられる、この地球上にあるものを全て神様が治めておられる。そして神は全く清く全く正しいということをですね、私たちがどんどん知っていけば、私たちは その神様の前で恐れおののくしかないんじゃないでしょうか。神様を知れば知るほど私たちは恐れおののく、そしてその神様に従わざるを得なくなってくる。ローマの市民権を持つ住民とおりましては、従順であれなんていうのはこれ奴隷の徳目だと、奴隷がすることだと思い込んでいたんですけども、しかし神様を知れば知るほどその神様に従順でなくてはならなくなる、こういうことをパウロは教えておりまして、そして従順であるということが、これが私たちの救いの達成のために必要なことだと、このように12節には言っているわけですけれども、私たちがすぐ分かりますように自分の価値観を捨てるということはなかなかできません。人に従って生きるということをしていないローマの市民権を持つ自由民にとりまして、人に従う、ましてや神様に従うということはなかなかできないと思います。あるいはまたですね、なんか自分の今まで持っておりましたいろんな世界観、人生観というのがありますね。人はそれにして生きてきたわけです。ある人はこの世界はお金だけが力があると思っている人がいます。ある人はですね、いや人間の運命、人間の人生というのはもうこれは運命だと、なるようにしかならないんだと、こういう人生観を持っている人がいるわけです。あるいは神はないと、そういうふうにずっと思っている、そういう宗教観を持っている人だっているわけです。それを変えるということは、これは至難の業です。私たちの性格を変えるのと同じぐらいに難しいことだと思います。性格はなかなか変わらないわけですね。だけれどもその性格を変えることが果たしてできるんだろうか、多くの人々はノーと言います。それと同じように価値観や人生観、世界観というものですね、何が一番大切かと、そのように考えているその考え方を変える。私たちはそれぞれ40年50年、ここに90年生きられた方がありますけれども、その90年ぐっと抱え込んできたそういう考え方をコロッと変えるなんて、これはもう絶対に不可能だとみんな思うわけです。しかしパウロはこのように言います。あなた方のうちに働いて御心のままに臨ませ行わせておられるのは神であるからです。御心のままに望みを与える、希望を抱かせる、そして実際それを行わせるのは神です。ここでは従順であらしめるのは神様だ、このように言っているんですね。そのようにするのはパウロは言います。あなた方のうちに働いて、神様があなた方の心の中に働かれる。私たちはこれを聖霊なる神様が私たちの心を宮として、あるいは住まいとして私たちの心を変えてくださるという言い方をします。神がうちに働くというのは、聖霊が私たちの心を宮として住まいとして、そこに住んでくださって私たちを変えてくださる。パウロはこのように言うわけですね。私たちはそんなことは不可能だと、性格を変えることも不可能だし、あるいは私たちが今までずっと育ててきた考え方、これを180度転換するということなんて、これは不可能なことだと、みんなそういうわけです。今すら、この年になってからそんなことできるもんかと、みんな言うわけです。けれども、パウロはそういう私たちに今この言葉を与えていたわけですね。あなた方のうちに働いて、神様が働くわけです。そして、まず私たちに希望を抱かせる。希望がなければ次の行動は出てきません。ですから私たちの心の中に希望が芽生えるということは、それはすでに神様が私たちのうちに働いておられる証拠です。 ですから私たちが神様を信じたいという希望が与えられたならば、それは神が私のうちに働いていてくださっている、このように考えていいわけです。あるいは今の私の考え方を変えなければいけないと、それに希望を抱かせられるとすれば、それはすでに私のうちに神様が働いているから、そして行わせておられる、実行させてくださる、それは神様だ。私たちはですね、これは到底できないと、そういうふうに思うでありましょうけれども、まして私の考え方とか、あるいは宗教観とか、あるいは信心とか、そういうものはもう頭がもう固くなって、とっても今更できませんなどというのはもうやめた方がいいということです。むしろできるんじゃないかという希望を抱かせられる。それは神様がそうしてるんですから。だからそれを単純に受け入れて希望を持つ。希望を持ったところで、その希望からですね、私たちは実行するということが起こっているから、実際に従順である、神の御言葉、神の教えに従うことができる。これは確かに信仰の問題かも分かりません。まさしく信仰だと思うんですね。だけれども私は思います、信じなければ困難がない、神が私のうちに働いてくださるということも信仰のうちです。ましてや私たちが神様に向かって希望を持つ、そしてそれを実際行うことができる、足を一歩踏み出すことができるというのは、これは神がしてくださることに違いないと思えば、それは信仰だと思います。このことはいろんな場面で私たちが学ぶことができるということですね。私たちの救いはまだ途上にあるんです。まだまだ未完成です。パウロがフィリピの教会の信徒たちに思ったように、フィリピの教会の人々の信仰はまだまだでした。信仰には完成の時はありません。完成の時は私たちは信じてるんですけども、神様に召される時です。天国に行く時に初めて完成します。それまでは私の信仰は疑いがあり、失敗があり、あるいは間違いがある、わからないことがいっぱいあります。けれどもですね、そういう私たちなんですけども、いつも希望を持って歩んでいくときに、その希望は私の足を一歩一歩出させる。神様を愛することができないと思ってても愛することができる。あの人を愛することができないと思ってても愛することができる。私の性格はこんなもんだけど変わらないと思っていても、それが徐々に変わっていく。これが私たちの完成に至るまでの途上の信仰の歩みだということをここから教えて、かえって励まされます。お祈りします。天の父なる神様、今日もフィリピの信徒の手紙を読み解きました。パウロは救いの達成に努めなさいと、今日の私たちにも進め、また命じております。私たちの救いはまだ完成しておりません。まだまだ紆余曲折があり、いろんな経験をし、時には挫折や、あるいは後ろに退いてしまうようなこともあるかもしれませんけれども、神に忠実であり従順であり続けるということがその秘訣だということを今日学びました。だけれどもこのような従順はなかなか私たちには生まれ育ちません。しかしすでに神様は私たちを選んで、私たちのうちに働いて、私たちに希望を抱かせ、そして着実に実行させてくださっておられます。まだまだ私たちは途中にありますので、寄り道をしたり、あるいは間違ったり、あるいは人の声に釣られて荒の方向に行ってしまったりするようなことがあり、あるいは自分の欲望や自分の性格に負けてとんでもないことまでしてしまう愚かなものではありますけれども、どうぞ神様、絶えず私たちのうちに働いて、いつも望みを抱かせ、そしてついに実行させてくださって、最後には 私たちの救いを達成することができますように、救いの達成の時は私たちが神の国に召される時でございますけれども、その時を目指して一歩一歩前に向かって歩んでいけるように、私たちをこの御言葉から励ましてください。